解体者の夜
ヘルス
平木司は俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
立ち帰り癒した組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、もう10月入りましたけれどもですね、
はい、
あの生配信の、はい、あの発表ももうしたということでですね、はいはい、はい、こちら、ラジオの方でも、ヘルツの方でも告知させていただきます。
はい、
はい、10月16日金曜日、二次元妻帯者の夜ライブストリームボリューム4、こちらも、いつも通り20時から22時の、予定になっております。
はい、
はい、で、当日リアルタイムでの視聴は、無料配信で楽しめます。なので、まあ、宣伝拡散のご協力もよろしくお願いいたします。
お願いします。本当
で、リアルタイム当日見れない方でもですね、事前にタイムシフト予約をしておくとですね、1週間の、無料視聴になりますので、こちらの方も、なんかリアルタイムで見れる人もね、 あそこちょっとあの数字多いと我々嬉しい気分になる。
いや本当そうですね、はい、やっぱコメントとかね盛り上がってる感が欲しいですし、ね、
なのでタイムシフト予約もよろしくお願いします。
お願いします。
そして、まあ、これも毎回言ってますけれども、まあ、我々3人は当日飲んだりする、はい、酒代プラス、まあ、運営費もろもろなどありますのでですね、あの、はい、ノートでの投げ銭もまたあの生配信の時に、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。本当に
お願いします。
お願いします、
はい、とりあえずは告知はこんな感じなんですけれども、
事務所に所属されたそうで、おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。あの、13年ぶりに。すいません、ね。
組織の一員として。
あ、はい、あの、歯車として。俺が所属した、その次の日、はい、次の日、その日かな、発表
は。その日です、その日です。はい、あ
の古い、古巣の大川工業で、はい、江頭2時50分さんが独立したっていうですね、
はい、すごいことです
もありましてですね、はい、もう、はい、いろんな感じであっちゃこっちゃ大変ですけれども、
大変ですね、本当に、はい、
ね、大変です
かね。大変ですよ、もう
大変ですか。もう
正直俺の事務所所属自分の中で書き消えたもん、なんか江頭さんの独立っていうのでええだって、
うん、すぐ LINE したもん。
はい、そんな感じで、ね、あの江頭さんともども、はい、二次祭もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ともども、はい、お願いします。
ゲスト呼び捨てなのかな、江頭さん。どんなこと言ったりして、はい、
フリーになったらね、
呼んで何するんすか。
確かに何するんすか。
でもいるだけで嬉しいでしょ。
まあまあ会いたいけど。
まあそんな感じでですね、じゃあ、はい、今期アニメ、まあ最終回もねなったアニメもいっぱいありますけれども、
いやもうそうです、始まってるのもあってもあるんじゃないですか今や、
うん、そうですね、あ、このタイミングだとそうかもしれないですね、
そうですね。
じゃあちょっとですね、またちょっとまあ一応は、だから前期になっちゃうのかな、
もし
か
すると前期アニメですね、
う
ん、はい、
そうですね、
まあ、夏アニメの話なんですけど、私ですねちょっとあの前々から話したくて話したくて、はい、なかなかそのタイミングがなかった作品なんですけれども、うん、あ、まあ、はい、何度かは話してますが、作品としてあのジビエート、う
ん、はいはいはいはい、
うん、はい、これがですね、ちょっとある意味で可愛い男キャラが出てきたんでですね、うん、ちょっと紹介したいんですけれども、
うん、
そのキャラの名前がですね、
はい、あ
の 鬼倉雪の城っていう結構仰々しい名前で、
はい、はいはいはい、
で、まあ、坊さんなんですよ、
はいはいはいはいはい、
あ、で、
あの人ね、
そうそうそうそう、あ、本願寺の、はい、総兵っていうのかな、うん、総の、うん、兵隊 で、
ね、
はい、で、その男が戦国時代からタイムスリップしてきたんですけども、
うん、
ま、ジビエートで総領枠ってことじゃないですよね。
違う、
そういうことではないですけど、ただね、まあ、ビジュアルがもうすごいんですよ、まず。あの、うん、筋骨隆々のごつい大男 で、 で、
まあ、顔にだって入れ墨みたいな入ってますよね。
そう、当然、まあ、スキンヘッドで、
は
い、で、まあ、あの体中にもなんか当時の日本にあんなのあったのかっていうようなあのトライバルタトゥーが入ってまして、うん、ドイツが今言ったみたく、
はい、
おでこにあの、はい、おみくじの今日っていう字あるじゃないですか、あれが
額にどんな坊主やねん。
マナマナシのマナが。で、完全に悪役面なんですよ、
はい、
もう本当キャラだけで言うと、もうあの昔のあったエロゲーの、なんだっけ、伊作とか周作とかああいう
はいはいはい、ああい
うそう、あの、うん、あれをイメージしてもらえればいいんですけど、
うん、
ただね、もうめちゃくちゃ偶性で純情なんですよ。
うん、
まずね、なんか初めてその主人公たちと遭遇したときに、その、まあ、ジビエって怪物たちに襲われてたんですよ、主人公たちが。
はい、
で、ヘリから、あの、キャスリーンってあのヒロインの子と、その、うん、キャスリーンのお母さんの、ユニカさんが飛び降りるんですね。
はい、
で、それを、その、坊さんが、まあ、受け止めるんですよ、うん。受け止めて助けると。うん、で、その、ユニカさんって、まあ、ちょっと、ポワーンとしたお母さんなんですけれども、まあ、綺麗なね、お母さんなんですけど、まあ、
はいはい、
ありがとうと。ありがとう、雪の嬢さん。うん、お強いのね、うん、みたいなことを言うと、もうそんな、うん、そんな、遺作、終作みたいな顔なのに、なんか、うん、口ごもってさ、え、あ、うん、ああ、みたいな感じで、もうポッと 赤くするのよ。
そうそうそうそう。
でも、キャスリーンってあれ、まあでも10代だよね、まだその、
広い。多分そうじゃないですかね。
女子高生くらいの子だと思うんですけど、結構その子をすごく気にかけてて、うん、で、まあ、その理由っていうのが、まあ、自分は、あの、自分の年を考えれば、まあ、キャスリーンくらいの子供がいてもおかしくないと。だから、まあ、親心みたいなもんだって、みたいな話をすると、うん、したら、その、うん、ケンロクっていう、あれ、忍びの、あれ
だったんですが、ランサーみたいなやつですね。
そうそう。あ、はい、キャスリーンが、まあ、子供みたいで、なんか親心みたいな気持ちだったら、母親と、祝言、
うん、
あげちまえばいいじゃねえかと。結婚すればいいじゃねえかと。うん、まあ、未亡人なんですよね、
う
ん、ゆりかさんが。
そう、そうですね。
うん。で、なんか、そしたらいっぺんに嫁さんも子供もできて、万々歳じゃねえかみたいなこと言われたら、うん、照れて赤くなって、その権力をどつくみたいなさ、うん、高校生のドラマみたいな感じなんだ
よ。なんか、童貞やみたいな話も出てましたよね。
そうなんですよ。まあ、ことあるごとにその方を、なんかあるごとに染めるんですよ。で、あのアニメって、なんかよくわかんないですけど、新キャラ出ると、
はい、
そのキャスリーンがカメラで、
インタビュ
ー撮るシーンがあるんですよ。完全に AV の、AV のデビュー作みたいな感じ。
うん、
で、
その。絡み前のインタビューね。
そうそうそう。で、その雪の嬢も当然あるんですけれども、そこで告白するのが、はい、まあ、修行に明け暮れて、おなごも知らぬまま、この年まで来たみたいなことを、さらっと童貞告白をして、
うん、
で、まあ、家族を持つことが夢だと。で、なんか、いつかはいつ戦のない国にのんびり行きたいみたいな、もう全然ビジュアルから想定できないインタビューが、はいはい、ちょっと心温まるインタビューなんですよね。あんな、おでこに今日って書いてるのに。
なんでよっていう。
誰がどの、誰の意思であれ入れたんやろ
今日ね、
うん、
でもやっぱちょいちょいその、まあ、ジビエートって、まあ、ちょいちょいあるんですけど、
うん、
真面目なシーンなんですけど、
はい、
ちょっとツッコミどころがあるっていうか、
そうですね、
なんかね、その雪の嬢がなんか、まあ、戦闘かなんかしててその服が洋服っていうか包囲かが、
はいはい、
なんか ほつれたんでしょうね。でそれを、はい、そのゆりかさんがこう、うん、破れた服をこう作ろってくれてるシーンがあるんですけど、うん、で、まあ、すまないでござるじゃないけど、そういうようなことを言ってんのね、雪の嬢。
はい。
でも、そのお母さんの隣で、もうほぼふんどし一丁で、ふんどし一丁の半裸で恐縮して待ってるっていう、これ間違い探しでしょみたいな。そういうね、まあなんかちょいちょいあったりして、でもまあちょっとそのゆりかさんと雪の嬢はちょっと悲しいその後シーンもあったりして、雪の嬢もまあまあネタバレになっちゃいますけれども、まあ命を落とすみたいなシーンがあったりして、結構ね、だからジビエートってすごくツッコミどころもあるんだけれども、ほっこりするっていう。でしかもあんなおでこに今日って書いた坊さんがどこか可愛いっていう。なんかね、ジビエート結構ツボにはまって結構見ちゃってましたね。
そうだからね、言うたら主人公っぽいその2人とヒロイン3人がシュッとした見た目だから余計に際立ってね、
うん、でもなんかそのイメージシーンみたいなあれじゃないですけど、その、キャスリーンが、うん、まあなんかこうなんだ、生きて帰ってきてみたく 思うシーンで、はい、当然後ろに主人公たちがシュッとしたのが2人並ぶんですけど、
はい、
その中にその坊さんもいるっていう、坊さんもいるっていう、どっかいちいち間違い探しみたいなね、感じがあるんでね。でも結構正直ね、なんかまあ見てるとまあいろいろ言われてて、その荒とか矛盾とかもあるけど、なんかそこひっくるめてね、まあまあ、勢いで楽しめる感じなんで、うん、僕はなんか、ね、うん、昔のなんか80年代のジャンプ作品見てるみたいで、すごく好きですね。
そうそう。なんかね、本当、あの、いい意味で裏切らないというか、うんうんうん、こいつ死ぬなと思ったらちゃんと死ぬ。
そうそうそう。結構細かく見ていくと、いっぱい突っ込みたくなるようなことがあって。
意外とあの設定の割に気楽に見れるんですよね。
そうそうそう。実は重いんだけどね。重いんだけどね。うん、なんか設定とか考えると。なんかどっかで笑ってしまうというかね。
うん、
でも80年代のジャンプでその風貌のやつ出てきたらめちゃめちゃ敵役ですけどね。
敵だね。
だって北斗の拳だったら絶対敵だもん。あん
な絶対敵ですよ、
うん。
北斗の拳ですよ、こんなもん。完全に。
ねえ。
あの、でも、おでこの
宮下が描いた絵ですよ、こんなの。
おでこの今日は、この令和2年になかなかないよ、今日って。思い切ったキャラデザで。
まあ、そんな感じで僕ちょっと、
ね、はい、GB8 の、はい、はい、鬼倉雪の城さんを、はい、はい、紹介させていただきました。
なるほど。うん、じゃあ僕も、僕もじゃあこいつ童貞なんじゃねえかの話ですけれども宇崎ちゃん
童貞宇崎ちゃん、いや桜井先輩は童貞ですよ。
桜井先輩もかなり確実に童貞ですから、やっぱ、まあ、最終回、なりましたけれども、はい、最終回の手前で、
うん
うん、まあ、いつも通り終わったと思ったら、
うん、
雨の降る中ピンポンが鳴り、
うん、
玄関を桜井先輩開けると、
うん、
涙を流している宇崎ちゃんが立っていて、
うん、
もう今までのようには遊べないかもしれませんという引きで、
うん、
ちょっと最終回を迎え、
はい、
どうなるんだという感じで、
はい、
もうお気楽アニメのはずだったのに、
そうそう、今までずっとふざけてた、うん、ただ無勢なこの女と思ってただけのが、うん、急に
言い方
やっぱ最後はちょっとこういう感じで攻めてくんのかとか思ってまして、うん、まあちょっと見てみたんですけども、うん、まあそのほんま続きから、
うん、
もう時系列も飛ばず、そのまま続きからどういうことだっていう風になったら、うん、夏休みの課題が何も終わってないので遊べませんって
正直俺も騙された
これはね、やっぱりね、いやまあ1週間待った甲斐がありましたよ
これ分かんないですけど、宇崎ちゃんも、うん、宇崎ちゃんも童貞じゃないですか、うん、
そうね、そうね、あの子は、うん、あの子は童貞だよ
童貞だよねあいつもモテねえもんな女の子にも、
うんうん、多分ね
いやでもまあまあ普通にまあ結局はまあまあその宿題が終わってないからでしたみたいな感じで、
うんうんうんうん、
でもまあちょっと先輩もなんだお前って言うんですけど、うん、ちょっとしょうがねえやつだなっていう時の顔がちょっと優しかったりとかしてちょっと あ,、
ね、
あらもうこいつら好きなんじゃねえのみたいなね感じですけど
あれどんじゅう最終回いきなり見たのかない
や予想ですよ、予想
予想ですよ、わかんないですけど、
わかんないです、人の心なんてわかんないです、
わかんないですけど
お前らアニメ見慣れてないのアニメ初心者なのかな
でもあのちょっとあの思い出話といいますか、あの、うん、アミさんと話してた時に昔からそうだったのみたいな感じで話した時に、
うんうんうん、
俺水泳部やと思ってたら最初はマネージャーだったんですね。あれ
そうですね、あの、うん、マネージャーとして入ってる、
入ってで途中から選手になるって感じなんですかね、うん、と僕原作も全然知らないんで、
あれでもマネージャーだったんじゃないかな、
うん、あったかな、そこを覚えてないんだよな、
泳ぎが不得意だから桜井先輩にその教えてもらったりみたいな、
あの花火の時の
違ったかな、
そうか別に選手ってわけじゃないのか、
今日中に調べます。
ありがとうございます。いやでもやっぱ高校時代可愛いっすね。
あ、髪型、髪型やっぱ、
うん、
俺でもどっちもいいな。
まあ、どっちもいいんですけど、
うん、まあ、いいんじゃねえか。
でもそっか、マネージャーだからか。むしろだって今の髪型の方が水泳部っぽいですもんね。
ああ、そう。
川さん、そうね。
的な。
水泳部はそうね。うんうんうん、
選手だとしたら、はいはい、選手だとしたらあっちの方が。
この3人でトークができて嬉しいよ、俺は。
そうそう。で、まあまあ、普通にね、まあ、またいつも通り過ごして、うん、酔っ払った先輩を見てみたいということで、
うんうんうん、
宅飲みを開始して、
うん、
飲んでる酒が、酒のメーカーが、ウザントリーというところで
逆にサントリーディスられてねえかみたいな。
もうこのアニメのこういうとこ超好きだわと思いながら見てたんですけど
徹底してるからねあの辺
ね。でもまあ結局まあ一緒にね、まあ酔っ払って、結局酔っ払ってちょっとまあ寝てしまい、榊さんでしたっけ、あの友達が家に来て、うんうんうんうん、ほら布団でもう寝なさいっつって、はい、佐久も宇崎もっつって、はい、二、うん、人とも布団で朝を迎え、
あんたね、同じ布団入ったのを確認してるわけだもんね、絶対。
そうですよ。で、いい夢を見てて、うん、出て行って、あんなにピュアな朝チューン、久々に見たんじゃないですか、
ね。初めて違う。
うん、本当に。
朝チューンで。
朝チューンで何もなく。
朝
チューン。うん、何も始まってねえ、朝チューン。でもで、まあまあ、結局夏休みも終わり、学校生活がまた始まって、うん、まあ、またいつも通りな感じで、お前は本当にやっぱクソうぜえなーっつってタイトルが出て終わるっていう、あのもうやっぱ綺麗な最終回というか、
うん、
もう、最高でしたね。
そうね。もう、だって終わり方も、いつ2期が始まってももう、
いや、
ね、
もう、
いいくらいの。
本当ですよ。うん、まだ言わないのかなと思ってずっと CM まで見ちゃった。
だから何度かね、あの作品によってはもう2期発表して
るの
もありましたからね、終わった
ありましたからね、
カノカリとかも
そうですね、カノカリとか、
うん、
そうそうそう、カノカリ本当嬉しかったんだから、
ね、
宇崎ちゃんも早くやんないと思う。
いやでも宇崎ちゃんも発表はもうされてますよ。
そっかそっか、
あ、されてる、
はい、
あ、よかったよかった。え、もう今月から、今月？
いや、早い早い早い。
それ、ツークールだよ。
それは早いんだけど。
アニメ見たことないのかな、この人。
いや、もう高木さんと宇崎ちゃん、ちょっとクール、各クールでやってくんないから。
もう。死んじゃうよ。
もう一個くらい混ぜないと。
そうそうそう。
あの、ツイッターとかで、あの、SNS とかで、うん、あの、2期決定みたいな。流れてましたね。
そうなのね。
あ、そっかそっか。え、あれだって最後にあの、あれ弟ですか。
あれ弟だね。
あ
れ柳ちゃんまだ出てないよね。
出てないと思います。
出なかったよね。なんか二人とも出んのかなと思ったら。
弟となんか飯食うてましたね。
うん。
なんか三平さんの好きそうな。
あ、どうだろうな。
違うのかな。
あ、でもね、あの
見た目は好きでしょ。
まあそうですね。あの、幼少期の彼を見てからにしましょう、その話は。大丈夫か。何言ってんだ、俺。
本当ですよ。おでこに京都入れた方がいいっすよ、もう。
入れようかな。潜在写真撮り直して
。いや、でも本当で、うん、本当いい最終回でしたね。
うん。
もう2期楽しみにしてます。
はい。
はい。
ぜひぜひ。さあ、ね、じゃあ、松崎さん。はい。
はい。僕は、まあそうですね、最終回の話はまあ来週ぐらいにしようかなっていうので、
うんうん、
その前の最終回一歩手前のやつで、うん、モンスター娘のお医者さんの、
はいはいはい。
最終回の1話前で、僕が、うん、なんかわかんないけど、すげえ面白かったシーンがあったんで、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど。
はい。
まあ、その最終話の1話前のお話っていうのをざっくり説明すると、
うん、
その主人公たちのいる町を、まあ、なんか実質なんか作ったみたいな女の子、
うんうんうん、
その 竜族の女の子がいて、その子が実はその結構なあと難病に侵されていると、
はい、
でもなんかすごいんですけど、あの心臓じゃなくて皮膚の上に心臓みたいな腫瘍ができててみたいな、
うんうんうん、
だから切り取るのもすごく難しい手術をしないといけなくてみたいな、
うんうんうん、
でドラゴンの皮膚っていうのは硬いからそれの道具も必要で、でもその話はそのさらに1個前で、あのサイクロプスの、 あの1つ目の女の子が主役のね、はいはい、あそう、うん、メメちゃんが主役の回でその道具を作るみたいな話はやったんですけど、
うんうん、
その竜族の、名前なんだったかな、ちょっと待ってくださいね、
はいはいはい、
その子がですね、まあ手術をあまり受けたくないと、
うん
うん、あそう、あのスカディだ、スカディ
が、あスカディ、はいはい、
あの手術はあまり受ける気が受けようと思ってないと、
うんうん、
自分はこの町を作ってもうそれで、もう満足してると、
うん、なるほどなるほど、
だからもう竜族だから結構もう長生き1000年ぐらい確か生きてる種族ですから、
うん、
もうここで、うん、これここで病気にかかって死ぬのはもう天命なんだっていうふうに思って、うんうん、手術は受けないっていうふうに堅くなに言ってたんですよ、
はいはい、
そしたらそのグレン医師が、まあ、説得にもう、うん、すごくもう毎日毎日あの説得に来て、
うん、
でも最終的にそのあなたがその作り上げたこの町があなたの大好きな人々がこの町をどうやって発展させていくのかまだ生きてみたくないですかみたいなことを説得して、
うん、
手術をさせて、でまあ見事成功するっていうお話なんですよ、
うんうんうん、
まあこれだけ聞く、まあ、まあ普通にいい話なんですけど、
いやめちゃめちゃいい話、
うん
うう
ん、これの、
うん、
C パートかな、エンディングが終わった後の C パートみたいなので、
うん、
スカディさんの手術が成功したぞーみたいな感じで、あの街にわーってなんか、
はい、
出て、そしたら街の人がわーって喜ぶ
ん
です
よ、うんうんうんうん、
でそこで過去、ね、前まで出てきたキャラクターたちとかも出てきて、うん、その中にその先ほど言ったメメちゃんっていう一つ目の女の子と、
うん
うん、イリーっていう、ハーピーですかね、
はいはいはい、
フェニックスというかが横に並んでて、うん、やったーっつってそのイリーがメメちゃんに抱きつくんですよ、
うんうん、
抱きつくんですけど、イリーがハッとしていやー怖いーって言ってどっかに行っちゃうんですよこれがこの話のエンディング
よく畑とかにある
鳥はね、四つ葉が嫌いなやつね、
そう、鳥よけのやつ、そう、四つ葉が嫌いなやつあれみたいな感じでキャー目怖いって、なんか面白いなと思って
急にそこで鳥の習性を
今時鳥あれで逃げないって聞くよと思う、
ね、
思いながら、
猫のペットボトルと一緒でね、
うん、ね、あんま見ないもんな、
聞くのかどうかっていう、
うん、CD ぶら下げてたりね、
うん、そうそうそう、キラキラ光るやつね、うん、
まさかのハーピーが単眼に弱いっていう
でもそれまで隣にいたんでしょ、
それまで隣にいたんですよ、うん
面白いな、
面白いな、
なんかいちいち面白いですね、
うん、
なんかちょっとした言い回しとか、
うん、いいですね、
なんかそういう小ネタじゃないですけど、
うん、ちゃんとねそのモンスターのその修正というかね、
そうそうそうそ
う、うん、
なんかこのねその一個前にそのメメちゃんがそのメインの話でもちょっとイリーが、うんうん、なんまあ、それこそなんかイメージ映像みたいな感じのでちょっと出てきてるシーンもあって、
うんうんうん、
要はメレちゃんがその目が大きいから酔いやすいみたいな、
はいはい、
乗り物酔いとか、
うん、
その三半規管が発達しすぎて酔いやすいみたいな説明をするときに、
うんうん、
なぜかイリーとメメちゃんが一緒の馬車みたいなのに乗ってて酔ったってメメちゃんが言ってる横でイリーが私平気って言ってるシーンがあったりとか
だから多分イメージシーンなんでしょうけどね
まあイメージなんですけどね、うん、だからなんか この二 か面白いなと 思いました、ね、
あでもなんかちょっといいな、そのなんかの布石であってほしいな、ちょっとめめちゃんを苦手なんだけれども、うん、仲良くなる話があってほしいな、うんうんうんうん、
いいですね、
うん、で性格的にも割となんか真反対な感じするじゃないですか、
うんうんうん、すごく元気なこと、うんうん、引っ込み思案というか、
そうそう、ちょっとネガティブなこう、
うん、
だからね、それこそなんかまだ続きとか、まあ原作はね続いてるんでしょうけど、
うんうん、
なのでぜひちょっと このここの絡みもちょっと見てみたいなと思いましたね、いろいろ、
そうですね、うん、
はい、面白かったです。
なるほど、じゃあとりあえずですね、まあ前期アニメの話はこの辺でということで、
はい、
はい、今回じゃあ B パートはですね、ちょっとまた、はい、変わった趣向の新しいテーマでですね、ちょっとお話をしてみたいと思いますので、このまま B パートもよろしくお願いいたします。
うん、
まだ未見なんだけど気になるキャラを語ろう。
どういうことでしょうか。
どういうことですか、は
い、ということでですね、まあ我々もなんぼアニメだ漫画だ見てるっつったってですね、まあゲームも含めてやっぱりもう全部はもう網羅できるわけがないわけですよ、
はい、うん、そうですね、うん、
当然こう見たこと読んだことない、作品とかもあると思います。
はい、
そうですね、
その中でちょっともう正直内容は全然わかんない、把握してないんだけれども、
うん、
ちょっとこのキャラ気になってるんですがというキャラをですね、ちょっとまあ語っていこうじゃないかということで、
は
い、
なるほど、
うん、
でもしこれ知ってるっていう詳しい人いたら、そのリスナーさんでもツイッターとかでね教えていただいたりね、
そうですね、はい、なんか我々が気になるキャラのいいところをどんどんこう我々に伝えてほしいという
僕とかは結構やっぱお二人よりもやっぱ見てないアニメが多いから、
うん、
そうか、まあ、空白の年代が結構あるから、
うん、空白の年代、うん、じゃあ今回松崎さんからあの、はい、いつもの逆回しでいきましょうか。
なるほど、
はい、
じゃあ僕からですね、
お願いします。
はい、まあ僕がじゃあちょっとなんならちょっと土井さんに教えてもらいたいみたいなところもちょっとあるんですけど。
おう、はい。
まあ、FGO なんですけど。
あ、はいはいはい。
あ、なるほどね。
僕、うん、FGO をね、まあ、やってないので、うん、ゲームを。
はいはい。
だから、その、よくツイッターとかに流れてくるイラストとかで、
はいはいはい。し
かないんですよ。
なるほど、なるほど。
で、なんかまあいろいろ好きなキャラとかいるんですけど、なんかみんながやたら、うん、父、おっぱいの父の王っていうキャラクターのイラストを描いてて、
はいはいはいはい、
父王って、まあそんな名前のキャラいるわけないしなと思って。
そうですよ。英雄が集まってるやつですから。
そうそうそう。
全部。英雄とか神様のような人たちが召喚されてくるわけですから。父王なんてやつが、どこで何を戦うんだよって言いましたん
で。おっぱいビンタかなとか。
そんなバトルあるか。
なんですけど、
はいはい、
だからまあ、あだ名というか呼び名なんだろうなと思って、父王で、調べたら、
うんはい、
これあれなんですね、はい、これアルトリアペンドラゴンなんですね。
そうなんですよ、これは。
あ、俺もあんまよく知らないから、ちょっと調べてみよう。父王、はい、父王で出るの。
出ます、
父王で出ます。
本当だ、
父王ってやったらすぐ出るんです。
もう父王で検索したら、
そうそう、
福島百科辞典でもうすぐ父王が出てきた。
何々ではとかもう Google も聞いてこないですよ。父王でも検索します。
あーなるほどね、
はい、
だから
一応、はい、
うん、あの見た目で、
はい、
なぜかこれ成長したとこなんですか。そういうわけじゃない。
これはあの、はい、だからあのアーサー王がその先手の剣を抜いて、はい、抜いた時からその魔力の呪いといいますか、それで成長が止まるんですよ本来は、うん、
はいはいはい、
その俺の嫁さんは
成長が
止まった姿なんですよ。
あれは止まってる姿なんですね、
はい、あれはその先帝の剣を抜いた時からもうその王になるという定めになって成長が止まってるので、
なるほど、
年を重ねてもあの見た目なんですけど、ずっと。
なるほどなるほど、
はい、で父王は 選定の件ではなくて、その、まあ、もともとアーサー王伝説では、結構その、まあ、エクスカリバーがすごい有名なんですけど、一応槍の名手でもあって、そのアーサー王はロンっていう槍を持っていたっていう説というか、そういう逸話もあるんですよ。槍もすごかったって。馬上では槍で使ってたとか、逸話があって。で、そのロンという槍を持って王になったっていう設定なんで、その成長が止まらずに、あのまま年を経たら、ああいう成長して大人になって、おっぱいも大きくなって。で、本当は獅子王って言われてたんですよ。その獅子、ほうほうほう、ライオンの獅子。
ああ、はいはいはいはい。
で、獅子王って言われてたんですけど、おっぱいがすげえから父をってみんな言い出すっていう。
じゃあごめんなさい、これ、はい、セイバーさんの、
そうです、
成長したらそうなるよっていう、
イフルートですね。だから
なるほど、
セイバーの、はい、ヤリルートみたいな。
父王で検索、画像検索したせいか、公式の、はい、公式画像が一つも出てこないんですけれども、はい、あ、これかな、あ、あ、これか、
はい、
多分、あ、あ、これはなかなかお見事な、
お見事なんですよ。
あ、でも、本当に公式かどうか分かんない。
そう、そうそうそう。FG は結構、あの、同じキャラでも絵師が変わったりもするので。
そうですね。
そうね、
はい。はい。
で、結構同時で描いてた人とかも描いてたりとか、
ね。そうそうそうそう。
ほうほうほう。
で、ややこしいのが、その、父王がオルタ化するっていうのもあるんで。
はぁ、あ、は
ぁ
は
ぁ、
あ。
ほぉ、
ダークサイドに落ちたバージョンみたいなのもあるんで。
要は、あの、オルタって、はい、桜ルートのセーバーだよね。
そうそうそうそう。そうです、そうです。
この間俺が映画で見た。はい、あ、
そうです。
これで、ああなる場合も。
それも、それ、はい、あります。それはもう、下乳を今度は出します。オルタ化した
場合。ああ、なるほど、はい。上から下から。
上から下から。
その、その、上から下が、花火見るみたいな話になってるけど。上から見るか下から。
はい、横からですかね。
はい。そうなんですよ。
なるほど。あ、そういうことなんだ。
なるほどね。
いろんなんがいてね、もうわけわかんないんですけど。
なるほど。これ一応、ランサーなんですね。
これランサーなんですよ。
なるほど。
これはまだ、
属性は。
まだちゃんとアーサー王伝説に習ってるんで、これは結構いい感じです。
なるほど。いい感じ。
はい、
なるほど。
いい感じです。このルートはいい感じ。あとはもう本当わけわかんない。あの水着になって水鉄砲を持ったからアーチャーだとか言い張ったりとかしてるんで
指だっ
もう意味わかんないんで、飛び道具持ったらもう私アーチャーですとか言い出すんで、
ああ、なるほどね、
はい、もう
なんか今のオルタになったバージョンはまたなんかあだ名が違うみたいですね。
多分違うんじゃない。
父上って書いてますよ。父の上で父上って。
父上も見た。
そうですね、多分。
同じ人か。
うん。
お、みんな頭悪いな。モードレッド
の視点から言うと、まあ、父上っていう
感じ
ですかね。はい、
そっかそっか。ああ、なるほどね。
あ、はあ。でも、いいの教えていただきました。そうそうそう。
これはちゃんと史実に多少基づいて。
多少の基づいてね。
多少の基づいて。あとはもう、あとむちゃむちゃなんで、あのアサシンとかあの宇宙から来たセーバーっていう話なんで
そんなことなってんの
今もうめちゃめちゃです。もう
はあ、すげえな。
そんなのに俺はもうたくさん課金をして揃えています。
まあね、まあ嫁のためにいろんな嫁がいるから大変なのも、
はい、
うん、
はい、
さあ、じゃあそんなドイチューさん、
僕ね、だから僕本当は見たことないアニメで、うん、多分お二人は見てるだろうというので、うん、あの、まあ、多分有名だと思うんですよ。僕もタイトルは知ってるんですけど、実際どんなもんかちゃんと見たことないなっていうので、うん、ビンチョウタン。
ああ、ビンチョウタン。
はいはいはい、ビンチョウタンね、
はい。はい。これ俺好きなんじゃないのかしらって思う。
あ、多分でもそうですよ。
だからミキヤさん、あれですよ、なんか、ビンジョータンとなんか、同じムックみたいなのになんか、コラムみたいなの書いてませんでしたっけ、違いましたっけ、あれ。
あれ、そうだったかな。
なんか、アニメ界で、なんか、記事書いてた本かなんかに、
うん。
なかったかな。
あれ、なんだった、もうでも今、偶然ですけど、
はい。
すぐ漫画が出てきました。
お
おー、ビンジョータン。
4巻まで出てたのかな、なんかおまけの絵本みたいのもありますけど。
なんか、これツインテールの子いるじゃないですか。
あ、ツインテールはね、くぬぎちゃんかな、くぬぎたん。
あ、ほんとだ、くぬぎたん。
あ、当たった。はいはい。ちょっとおとなしめの子だと思います。
こんなん絶対可愛いじゃないですか。
あ、もう。わぁ、ちょっと久々に見た。なんで言えば、でも擬人化といえば擬人化なんですよね。
そうですか。
ちょっと、そう。
でもなんか、俺なんかね、でもね、ちょっと見たことある気もする。でも、人里に住んでませんでしたっけ？
うん、そうそうそう。そね、ね、最初ね、ビンチョウタンは、ちょっと俺も久々に見るんで記憶あやふやですけど、はい、おばあちゃんと住んでたのかな、はい、で、うん、おばあちゃんが亡くなって町というか、その人里、山奥で二人暮らしだったんだけど、
うんうんうん、
で、町というか人里の学校に通うようになってって、ちょっとこう、友達もなんかできてみたいな。うん、
ああ、なるほど。
感じの話ですね。で、やっぱ擬人化の走りだったんで、
うん、燃やされたりはしないですかね。
燃やされたりはしないですね。
そういう話じゃないの。
今ちょっと僕も見て思い出しましたけど、この一巻、これ、エクサ高人さんが書かれてるんですけれども、
はい。
あの、漫画の帯は、
うん。
なんとあの、柳瀬隆先生が。アンパンマンの。
はい、はい。
すごい。
ちょっとアンパンマン的な世界をもうちょっと美少女にしたのかなっていうとも言えるかもしれない。
僕の炭で焼きなよみたいな感じですかね。
違う違う違う。
そこまではね、いかないと思うけど。
ちょっと。ビンチョウタンを燃やしたいの？
いやまあ、ビンチョウタンやからって思ってて。でもこのツインテールの、なんかその、あ、なんかこうタイトルだけ知ってるわと思って、ちょっと画像を検索したら、うん、このツインテールの子めっちゃ可愛いなと思って。
ああ、これは、
これは何の炭なんだろうみたいな感じで思ってたんです。
キヌギタンはお嬢様なんだよな。ああ、ちょっと、
でも人ですか、じゃあ。
でもね、まあ人ですよ。うん、でもみんなこう、その炭の名前がちょっとついてて、見立てみたいなとこではあるんですけどね。だから人間は人間。なるほどなるほど。では、はいはいはい、あります。あ、炭じゃないけど、アロエちゃんってのもいましたね。
ああ。
うん。
チクタン言いましたよね。
チクタン。これチクタンですね。この子なんつったっけな。
この子か。確かになんかアロエっぽい。
そうそうそう。いや、これは懐かしい。
懐かしいな。
うん。
面白そうですよね。
あ、今度、なんか、持ってきますよ。
本当ですか？
貸します、貸します。俺もちょっと久々にこれ読みたいな。
なんか、アニメ実況でな、あるんだったら見てみようか。
あるかもしんない、ね。多分あるんじゃないかな、アニメ実況で。うん。うん、
アニメ実況いつもね。
2000何年だろう。
2006年アニメ化って書いてます。
あ、結構俺多分空白の時期かもしんない。だから。
空白を埋めないとな。
埋めないといけない。炭で。隙間を炭で。
炭で埋めて。
炭詰めて。なんでだ
よ。すいません、僕、間違えてました。はい、アニメ界さんがやってたら、萌えたんでした。
燃えたんね。そうだ。あれは英単語のやつでしょ。なんか。
そうだ。なんかね。燃えたん
っていう。
雰囲気とか絵柄とかなんかちょっと似てて、ちょっと僕勘違いしてましたね。
あ、なるほど。そっか。なるほど、なるほど。
それで。すいません。
了解です。はいはい。
はい。ちょっと気になっていたんで。
うん。いや、これはでもちょっと久々に思い出した感じがあって、俺今日これ終わったら読む。はい、そんな宣言しなくていいんだけ
ど。勝手に読めよっていう。
好きにしてください。
事務所で読んでください。新しい。
持ち込んで。じゃあ、はい、ちょっとこれが気になりました、僕は。
私も行かせていただいてよろしいですか？
はい、はい、お願いします。
はい。どうしようかな。じゃあね、俺、実はこれを意外と、見たり読んだりしてなかったっていうのは、
うん、
さよなら絶望先生なんですよ。
うん、
で、ちょうどアニメやってた頃は、俺、はいはい、家のその、なんですか、受信環境で、絶望先生とかあの辺が見れなかったんですよ。絶望先生多分、まあ、 今で言う MX じゃないけど、ああいう
有局系というか、
そう有局系だったと思うんで、でうちはちょっと見れなかった時期なんですよ。
なるほど。
なるほど。
ニコ動のマッドとかでは、なんか見てたりして、なんか、キャラは大体どんなキャラが女の子がいるかっていうのが、まあ、なんとなく把握はしてるんですけど、
はいはい、
結構やっぱりみんな可愛いじゃないですか。
そうですね。
うん。
うん。改めて今回ちょっとざっと見たら、で、いろいろちょっとウィキペディアとかで情報も調べてみたら、ちょっと拳浴びる？
ああ、そっこか。
はあ。
いや、俺誰だろう。三平さんなら誰だろうってちょっと思ったけど。
ちょっと俺気になるの4人挙げるわ、まず。
はいはい。
拳浴びると、フーラカフカ。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
あと、小森キリ。
うん。
あと、常月まとい。
ああ、常月まといはわかるけど。あ、そうか。人を波は入んないか。なるほど。
誰だ。多分でも、まあ、パッと見ビジュアルでちょっと選んじゃってるところもあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと拳浴びるは、ウィキペディア見てたら、要は、ね、包帯とか眼帯してて、なんか、DV されてるんじゃないか疑惑があったキャラだけど、実際なんか動物園での、アルバイト中の
動物が超好きで。
そう、動物とのじゃれ合いでっていうので、ちょっと、キュンときたのと、
そうです。ま、松島智子です。
松島智子じゃないよ。
ライオンに。
2回やられてんだ
よ、ライオンに、ね。
そうそうそう。そう、2回やられてんす
よ
ね。
2回やられてんだ。でも、あとちょっとね、ツッコミ役の一方で、なんか反射神経鈍くてドジっ子っていう情報もちょっと、私、ちょっと気になる部分では。
なるほど。小
森キリはね、
隠し事で姫ちゃんの友達がいたじゃないですか。
う
ん、
はいはいはい。
あの中で、コブ・シルビアっていうのが、コブ・シアビルの見た目のキャラですね。
あ、もしかしたら。
隠し事ってキッズ・チリと、その3人ぐらいは、似たようなやつがいるんですよ。
そうですね。
あ、じゃあ別に妹とかそういう設定ではなくて、
人
を
波のそっく、全然、もう名前も全然違うんですけど、人を波が遠見ひなだったりとか、キツチリコっていうやつとかがいたりとか。そうそう。な、見た目は一緒なんですよ。あいつらがちっちゃくなったみたいな。ちょっとしたスターシステムみたいな感じで出てるんですよ、
ね。あ、なるほどね。いや、結構これはね、ちゃんと見なきゃいけないし、読まなきゃいけない作品ではあると思ってたんでね。ちょっともしこれ聞いてる人いたら、むし、逆、俺におすすめの、こう教えて。
俺でも常月まといは俺結構好きだな、好きだと思います、三平さん。
僕もそうかなーっていう感じしましたね。
結構なんか望む、絶望先生の格好に合わせて、和服着てんでしょ、なんか袴とか。
そうです。
なんかストーカーみたいな感じだから。
は
い、
先生のこと好きな。そうです、そうです、そうです。はい、
常に月まといですからね。
そういうことです、そういうことです。
いや、結構ね、見れば見るほどみんな可愛いからな。
僕はもう完全に木村カエネなんで。
あ、そうなんだ。
はい。
だからその名前も時代を感じる。
ああ、好きだろ。確かに。
ね、ネーミングも。ああ、あの頃って感じするもん、なんか。そうだね。
まあ、とりあえず。が多いですからね、でも、
ちょっととりあえずは、さよなら絶望先生の中でこの子たちがちょっと気になるって感じでしたね。
あ、なるほど。
はい。じゃあもう一巡くらいいけますね。
はい。
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 じゃあ僕は、漫画なんですけど、
はいはい。
はい。
キャラクターというよりはこの漫画自体なんですけど、
はい、
2.5 次元の誘惑っていう漫画がありまして。
あら、うん。私、これ初耳でございます。
俺も。
ジャンププラスで、連載してるやつなんですけど、
ほう、
うんうんうん、
これ、まあ、ざっくり言うと、その、陰キャのオタクな男の子が、なんか、同好会みたいな、オタク同好会みたいな、満研か、満研やってて、
はいはいはい、
一人ぼっちで楽しんでたのに、その好きな、自分の好きなキャラクターのコスプレをするっていう、すげえ可愛い女の子が入ってきてドギマギするみたいな
ほうほうほう。
漫画で。
だから 2.5 次元か。なるほどね。
なんですけど、僕、これね、1話、2話ぐらいでね、読むの止めてて。
お
う。っていうのも、僕ね、こういう展開ちょっと苦手で。
ほうほう。
いや、何、三次元に屈しとんねんってちょっと思っちゃう。
主人公が
もうやっぱ松崎は二次元右翼だからなもう。
うん、確かに超絶保守派だから。二次元保守だから。
そう。で、右崎的には右崎的にはですね。
うん。
だからその二次元こそ思考やろっていうので、だからそういうやっぱり現実がいいよねみたいになると僕ちょっと苦手なところがあって、
おう、
あ、
だからちょっと読めずにいたんですけど、
おう、なるほど。
なん、最近かな、なんかこの漫画がすごい、本屋が選ぶ漫画だ、なんかちょっと上位かなんかにランクインされて、うん、でもう4巻、うん、もう何巻か多分出てるんですよ。
ねえ、もう結構50話近くやってるっぽいですもんね。
うん。
で、なんか、なんとなく僕も読んでなかったから、ストーリーを。
うん。
ストーリーとかなんとなく調べてみると、割とそういうテイストは、なんとなく薄まって、うん、なんかコスプレ業界のなんか、結構な、なんか熱い話みたいな。
もうそっちに。うんうん。
なんか、てるみたいな、ちょっと、エピソードというか話を聞いて、あ、だったらなんかちょっと面白そうだなと思って、
はいはいはい。
だから今、もう熱血青春コスプレ漫画らしいですから。
は
ぁ。
当初は1話完結でエロいことだけ書こうという予定だったが、
そっちが見たかったんじゃないの。
なんかイベント、なんか多分コミケに参加するみたいな話なのかな、の話を書いたあたりから読者の反応が劇的に良くなり、
うんうん、
熱血青春コスプレ漫画へと変化していったみたいな。
これ
、ウィキペディアで書いてるんですけど、はい、
今画像検索してみたら、まあ、あの単行本の表紙とおぼしき絵がいっぱい出てきてて、多分これ、うん、その同一人物なんですよね、多分
表紙に。多分そのコスプレ
前のあれをすると、
うんうんうん、はい、
あの僕五巻の表紙の黒髪ショートの子可愛いです。
いや誰も知らんからなんなんですよ言えないですよ。いや
でも、ね、でも先にタッチしときたかった。
うん、いや五巻は可愛い。俺も見てますけど。
僕五巻の黒髪の子後で調べ
る。これ、あ、これか。
そう。これはダメ
よ。このなんかテレアがちょっと凛とした表情に変わってんのがいいとこですよね。
う、うん、
好きそう。
ちょっとこれはちょっと要チェックです
な。これは三木田さん好きそうだな、
うん、
これだもうだ、ちょっとあの他の人にもう教えないで。
言っちゃったよ。
いや、なるほどね。はぁ、
という感じで 2.5 次元の誘惑ですね。ちょっと聞いちゃうと。
なるほどね。
はい、了解です。じゃあ、ドイッチューさん、行きましょうか。
僕ね、アニメ一切見てなかったんですけど、
うん、
曲だけすげえ好きだったんですよ。うん、おとぎ重視赤ずきん。
あ、はいはい、ありましたね。おとぎ重視赤ずきん。
これの曲が、田村ゆかりの曲が俺めちゃめちゃ好きで、
はいはい、
めっちゃ聞いてたんですけど、実際アニメは見たことないんですよね。
は、あれどこでやってたんだろう。ああ、でもこの映画、あ、
これ朝じゃなかったっけなと思って。
あれどうだったかな。
いや、でも確かにね、僕もね、見てたかっていうとあんまり記憶ないんですけど。
おお、これも2006年か。
僕もこの曲はもう本当腐るほど聴きましたね。
腐るほど聴いた、俺ももう、
はい。
いや、イントロとかも超かっこよくて。
ね。
めっちゃ好きだったんだよ。
あ、でも朝っぽいね。
なんかそんな
イメージ。土曜朝9時。土曜朝9時前半って書いてる。なんかそっか。なんかイメージあんな。
結構なんか、秋葉とか行ったらフィギュアとか結構でもあったイメージは なんか記憶があるんですけどね。
うん、
ああ、うん、俺はプニケットっていう即売会でよく見かけたような気がするな、この子。
ああ、なるほど。
プニケット、多分。
まあ、いるだろうな、この子は。
みんな童話のね、なんか、
うん、そうですよね。
うん。
あれですね、オープニング、あの、童話迷宮ですよね。
あ、そうそうそうそうそう。
いや。
童話迷宮。
ああ、そっかなるほどね。あ、でも懐かしい。
テレ東ですね。
うん。テレ東朝。
うわ、懐かしいな。
そう、ちょっと気にはなってたんですけど、うん、見てるかなと思って。あ、でもすごい、ちょっと面白そうですね。確かに本当、サブタイとかも全部なんか。
うんうんうん。徹底してる感じあるよ、ね。
なんかね、うん、ガラスの靴とかそんなんでてるとか。面白そうだな。
ちょっともう、今日はアニメ実況の次のネタをバンバン探してる。
確かに。
感じになってますね。
なんかね、見てみたいっていうのがね、やっぱありますよね。うん、
あ、そうそう、ね。
これだからちょっとね、キャラもなんか、見た目もみんな可愛いし。
うん。いや、だってよく見たらドイチュー案件じゃん、これ。
そうですよね。
ドイチューにしてはちょっと大人すぎるかなって気もちょっとしてるもん。等身が。
確かにね。
うん。ここは田村ゆかりですから。
う
ん、
そうそう。
なるほど。
ゆかりの補正で。そう、これちょっと見たいな。
了解です。はい。はいはい。じゃあ私、これ最後ですね、多分時間的に。
はい。
ちょっとパパパッといきますね。僕ね、これもね、見てなかったんですけど、あの、98年の作品なんですよ。
うん。
不思議魔法ファンファンファーマシーっていう。
わぁ、名前聞いたことある
けど。名前はなんかファンファンファーマシー。
名前はね、みんな知ってて、で、俺もキャラの記憶はすごくあって、でもどっちかっていうと、俺これもなんかそのさっき言ったプニケットみたいなとこで、同人誌でなんか、見かけたことの方が多いような感じなんですけれども、
うん、
まあ、ポプリちゃんっていう子が、当時はもうやっぱ偉く人気あった記憶はあるんですよ。うん、
はいはいはい。これはプニ、ね、プニですね。
なんかね、俺も、なんか3番組がまとまった30分枠みたいなあれなのかな、うんうん、アニメ週刊デラックスミーファプーっていう枠で放送されてたアニメの1個らしくて、
はい、
で、まあ、見習い魔女の話らしいんですけど、もうやっぱこのポプラちゃんっていうのが、うん、ちょっと青い目 で、うん、で、ツインテールみたいなポニテで、
そうですね。
で、ちょっとほ程よい四等身というか、
うん。
うん。絶対もう、絶対この子いい子じゃないですか。
そうですね。
画像検索してすぐわかるような感じで。うん、ちょっと
これ、ね、パンツももう白か水玉しか持ってないような感じですもんね。
なんでパンツの色に。
あえてちょっと、ストライプ的な島パンも僕は押したいところではあるな。
そうですね。
島パンはね。
うん、なんでパンツの話だったちょっとね、だからファンファンファーマシーは、だから、
うん、
俺と同じくらいの世代か、ちょっと上の世代のオタクの人の方が多分詳しかったりするかもしれないんで。
あ、98年だったらそうでしょうね。
うん。だからファンファンファーマシーの情報をちょっと特に求めます。
うん。
余談ですけれども、日が燃えるが初めて買ったエロ同人誌はファンファンファーマシーの同人誌だったっていう。はい。
怖
っ。はい。戦慄しましたね。その、4日目っていうライブでその同人誌を紹介された時は。うん。物を現場に持ってきて、
はい。
まあ、お客さんには見せれないけど、へえ、こんなんなんだって見てたら、
はい。
本の間から、
うん。
ペリっていう音が聞こえて、
それ
をマイクが拾って、で引っ込んだら比嘉君が違います、ご飯粒ですって言い出して。
いやいや、もう、飯食いやらない。何を
ね。いや、逆の意味でおかずだったのかみたいな。もういろんな話になって。まあ、とにかくファンファンファーマシーのね、ポプラちゃんがちょっと、あ、ポプリちゃんが気になるということでですね。はい、まあ、ちょっと今日はこんな感じなんですけれども、
はい、
またちょっと機会あれば、やっぱ面白いですね、これ。知らないような話とか。はい、
うん。
うん、なので。で、本当に僕ら知らないのはね、リスナーの人に教えてもらえるとありがたい、はい。
ありがたいです、本当。
ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
アニメ実況もこれやってとかね、言ってほしいですよね。
あ、そうですね。
ね、
うん、これ見てとか、これの何話見てみたいなのあれば、うん、全然我々、ね、公式で上がってるやつだったら見れると思いますので。
うん、はい。
はい。じゃあ、そんな感じでですね、今回は、はい、B パートはですね、まだ未見なんだけど気になるキャラを語ろうを発表してみました。僕らの知らないキャラを、教えてくれる先生を募集しておりますので、
募集しております。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでエンディングです。
はい、
じゃあツイッターを読んでいきましょう。
はい、
はい、結構アニメの感想来てますね。デカダンスいいアニメでした、うん、ちょっと僕溜めちゃってるんで、追いつきます、なんとか、はい、
でも一気に見たいですね、
で、あれはそうだね、なんかそんな感じもする、ね、
なんかはい、
エグゼロスの、エグゼロスの水着会という哲学的な命題。そう、なんか逆もまた死んだりみたいな感じだったな、あれ。うん、むしろ水着会じゃない方が肌色が多いっていう。あとこれ、ですね、メジャーセカンドの話なんですけども、ちさとちゃんの姉はドイチューさんが絶対ハマる子なので、また野球見てくださいっていう、
ね、野球見るってそれで合ってんのかな。
もう3次元の野球はなくなったのかな、俺らの時代に。はい、じゃあ次いきますね、ピーターグリル、世界に脇役はいてはいけない、三平さんの優しい言葉に癒される、ハーレムものもの巻役も受付の子に救われる、三平さんの先見性すごすぎ、そして童貞対やりちんですね、そりゃみんな童貞を応援するわと良い話をぶち壊しにする松崎さんと土井中さんが素晴らしい。ピーターグリルも最終回良かったですよ。
そうですね、
うん、お結構ミッチーとスパルタポスがなんかメインみたいな感じになってて好きでしたね、
最後ね、
あ、そしてそのピーターグリルの最終回、最後に新キャラが登場して終わったということは発表はされていないけど、2期があるのでは？
あるのかな、うん、
なるほど。
でも なんか思わせぶりに新キャラ出てきましたからね。
なんかね。
最終回。うん。ところで、スパルタコスが童貞を卒業しましたが、松崎さんはアニメキャラの童貞卒業シーンはどんな気持ちで見ますか？ログイン型なので、自分も卒業した感覚になりますが。
そうよ。
あ、松崎はもう自分の中ではある意味、やりちんの。
いや、そうです。だから僕、ね、いろんなところで聞きますけど、童貞だけど千人切りですから。
ああ、久々に聞いた。
そういうのあれ、名言だよな。あれは本当に名言だと思うわ。じゃあもう、っていうかもう、完全に卒業してるってことですね、これは。
そうですね。だし、うん、まあ、そうですね。童貞を1000回卒業してるみたいな感じです。
ループもんや。
お前、名言マシンだな。素晴らしいね。最近見た漫画で、メダリストというアイススケートを題材にしたのはとても良かったです。うん、夢破れた青年とぼっち少女が人生かけてアイススケートに挑むという、臨むという話です。癖の強い女の子が多いので、ドイチューさんにおすすめしたいと思います。いろいろおすすめされて大変ですな、もう。
まあまあ、大変ですね。まあ、癖強いの好きですけど。
これ、メダリスト、これ、漫画描かれてる方が、もともとその、ハルセナツミさんっていうか、という声優さんが割と好きで、その同人誌みたいなのを作ってた方なんですよ。で、しかも愛が強すぎてすげえページ数の同人誌作っちゃって、で漫画を連載するってなって、なんかツイッターとかになんか宣伝 PV みたいなの載るじゃないですか、その PV の声をその春瀬夏美さんがやるっていうすげえシンプルストーリーみたいなことがね、
すごい作
ってる方なんですよ。
なるほどね。
アフタヌーン
かな、
ちょっと気になりますな、なるほどなるほど、はい、レベルの高い投稿者が増えてきましたね。ラッキースケベとかお父さんとの和解とかそういうのを聞くとなぜかスカッとします。レベルというかステージというか ね、向こう側、妄想の向こう側を深淵を覗いてしまった人たちがいっぱいいる感じがね、いいですね。あ、アニメ実況の感想も来てますね。バイオレットエヴァーガーデン10話アニメ実況、このアニメを象徴する回と言っても過言ではない傑出した回、無言とすすり泣きが続きますが、致し方ありません。久々に見ましたが、おえつが抑えられませんでした。現在公開中の劇場版を見る前に、この回だけでも見ておいてはいかがでしょう。
確かに。
私、劇場版見てきたんですよ。
あ、どうでした、
いや、素晴らしかったです、もう本当に。で、結構ね、まあ、本筋は全然、映画から見ても全然わかるような作りにはなってますけれども、でもね、やっぱ細かいとこでいっぱいこうちょこちょこっとあるので、ぜひテレビ版とかはさらってから行っていただければいいなっていう、素晴らしかったです。 さあ、あとこれは、これもアニメ実況ですね。個人的な感想ですが、衝撃の第1話という意味では、ガレーゼロは学校暮らしに並ぶ傑作だと思います。
ああ、そうです
ね。ガレーゼロもね、本当に、ね、
はい、実況。あれは本当ね、俺とドイツが知らなかったからね。
もう嘘みてえだったもんな。
あれ本当にアニメ実況も見てもらえると、俺とドイツが手のひらの上で完全に転がされてるんです
よね。本当にね、いやもうわざと言うてると思われるぐらいに綺麗に騙されてるから。
そうそうそう
そう、アホのつもりでね、なんかいつもみたいにこれはほらどうせこいつ主人公でしょ、知ってんだよね、
そうそうそうそうこの子かわいいとか言ってたら全部ひっくり返ってくるこいつ怪しくねとか言ってたら全部ひっくり返ってくる
全部
僕ずっとニヤニヤして聞いてます、
ね、それ見るだけでもいいと思うんで、ぜひ、
うん、
はい、ぜひアニメ実況、はい、あ、やった、ライブストリームだ、今回もインタラティックだ企画あるのかな、本当毎月やってほしい、うん、はい、ちょっとね、今回もいろいろあの企画を立ててやりますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ぜひぜひ
お願いします。
はい、ちょっとその生配信も、一緒のチャンネルでやってます、ニコニコチャンネル、はい、二次元再退社の夜のアニメ実況、我々がアニメ実況おすすめ会を実況しておりますので、月額550円ですが、動画更新月2回ありますんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁をお礼色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そして生配信が近いですので、ぜひノートから投げ銭、我々の飲み代、運営費よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
そんな感じで、あ、もう第249回、次回250回ですね、キリのいい、うん、はい、二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、 OK です。う
ん、250回なんかやるんですか。
いや、まあ300まで取っといていいんじゃないですか。
か、
うん、250、まあなんかでもね、あのリスナーがやってくれるんだったら我々は全然、
ね、ああ、それは
嬉しいですから。
それはぜひ、
はい、ぜひぜひ、なんか250回そうオフ会とかやっちゃえばいいじゃん、リスナー同士
勝手に
勝手に、うん、で俺らのことあーだこうだ言えばいいじゃん。
そうそう、もう好き勝手やってください本当。
うん、好き勝手やってください。
好き勝手やってください。あ、俺フリーだから俺行くわ。うん、
いやいや、所属してても行けますよ。所属してても行けますよ、そんな。
別に、ギャラ飲みってことじゃないんだから、
別に。いやいや、おごってよ。
そう、ギャラ飲みとかじゃなくて、おごってくれってことです
よ。おごってよ。うん、すぐ行くから。
まあ、その酒代をね、ノートでね、
はい、ぜひぜひ、よろしく。お願いいたします。